東京ネットラジオ。やがやがやがやがよ。
ラーガ RSC ファミリーロンサークスプレス We on the press。
やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように
できない後戻り。はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第139回大五郎のボクシングノーライフボクシング芸人安岡大五です。よろしくお願いします。今回はね、3月22日オンエアは4月4日からになります。さあ、今回のゲストです。今回のゲスト初登場になります、高柳健一アナウンサーです。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。あ、緊張しますねいやー、このラジオに出られると一応業界内で認められたという。
いやいや、そんなことないですよ。
いや、そうじゃないじゃないですか。そうそうたる皆さんが出てらっしゃって、私でいいんですかっていうところですよ。
逆に聞いてくださったことがあるっていうことですか。
あ、もちろんですよ。
え、いや恥ずかしい。
はい、なんでですか。
いやいやいや、そうなんですか。
だってあの、僕と一緒にお仕事やってらっしゃるジョーさんとか、
はい、
カメラマンの福田さんとか、
はいはい、
結構何回かそれぞれ出てません。
そう言われてみたら福田さんも2回3回ぐらいですかね。
ですよね。は
い、
で、あの、今度私が担当する、まあ喋ることが可能になった吉野修一郎選手
も、はいはい
はい、吉野さん結構出てませんか。
吉野さん3回ぐらいですね。
ね、
はい、
やっぱりチェックしております。
いや、僕でも実はこうね、僕も多分ボクシングのこう携わって8年ぐらいかな、
はい、
8年9年ぐらいですけど、僕お会いしたのすごい本当最近。
最近ですよね。
はい、僕はもちろん知ってるんですけど、
はい、
高橋さん逆に僕のこと知ってくださったの。
お顔はチラチラって。
あ、本当ですか。
いつもこういらっしゃるなって。
はいはいはい、はい、
でもどなたがか、その認識できてなかったんです。ちゃんと安岡さんがあの方だっていうのは。
安岡って名前を知ってた。
はいはい、あのひらがなでこう、
はいはいは
い、
い
つもなんかいろいろ出てくるし。
はいはいはい、
それはもう存じ上げてました。
本当に最近ですよね、ここ。いや、高柳さんのラジ、YouTube に出していただいて。
今年に入ってからですよね、少なくともね。
いや、
もっと
最近ですか。違う、本当ここ2ヶ月ぐらいですよ。だから、あの、高柳さんの YouTube に出す。
あ、そう、そうですね。
の時に初めてお会いしたんですよ。
あれ、年末じゃなかったんですか。
え、嘘でしたっけ。
そうですよ。
年末でしたっけ。
まあ、どっちでもいい話ですけど、
ね、そう、
とにかくやっぱり短いですよね、知り合ってからね。
めちゃくちゃ短いです。
はい。
で、呼んでいただいて、今度僕が、お呼びして、なんか、ホームアンドアウェイみたいな感じで。
あ、そういう感じです、ね。なんか緊張してリベンジしないと。
いや、これは、でも、あ、もう、残り。もう、ワーワーエキサイトマッチの、
はい、
今日、もうね、今何年ぐらい。
もうね、あんまりちゃんと数えたことないんですが、32年は経ってると思うんですよ。ここ数年は、ずっと前はね、月4回、5回放送あるので、全部喋らせていただいてたんですけども、うんうん、最近は、喋り手が、MC が、4人ですか。ですから月1ぐらいの感じになるんです。
はい。
まあスペシャルやらせていただくこともあるんですけども、
はいはい、
大体まあ月1という感じですね。
そもそもどういうきっかけでやることになったんですか。
エキサイトマッチです。
はいはい、
私大阪の朝日放送の局アナだったんですよ、
うん、
サラリーマンアナウンサー、
はいはい、
でそこを辞めて、出身が東京だったものですから、
はい、
いつかこう戻ってこようと思ってまして、うん、こうやってそういう求人をずっとチェックしてたんです、求人広告を、
はいはいはい、
そしたらワウワウ当時JSB 日本衛星放送、うん、こういう衛星放送が立ち上がるよっていうのを小耳に挟みまして、
はいはい、
で密かに受けてたんですよ、
はいはい、
で向こう円満退社になって翌日から日本衛星放送、出社し始めました。まあ、だから中途採用合格だったんですよ、
うんうん、それまでボクシングの中継とか
全くなかったですね。はい、赤井秀和さんが前世の頃、うん、私朝日放送 ABC に入ったんですよ、
はい、
で ABC さんが赤井さんの中継をやってて、いや、はいはい、で僕の先輩が尊敬する先輩がですね、ちょっとお前来いと、
うん、
赤井が今度試合するから、
はいはい、
それのなんかお手伝いしろと言うんですよ、
はい、
で仰せつかったのが赤井さんが控え室から、自分のコーナーまで行くのに こうやって花道があるんですけれど、うんはいはい、ありますよね、はい、大阪府立体育会館ですよ、忘れもしません、はいはい、でなんでそんな簡単なことやるのかな、そっち の、 あの赤井さんのスタッフがやればいいじゃないかと思ってたんですけども、うんうん、やったら理由が分かって、花道がファンの皆さんでなくなるんですよ、うわーっと、あのモーゼの逆、あの、あれは道ができるじゃないですか、はい、道がなくなるんですよ、今まであった道がファンの皆さんがうわーっと覆いかぶさってきて、で、あの、僕はあの船頭役ですよ、うん、あの船のへさきで、なんでそんなことが必要かというと、分けると同時に殴られ役なんです、
え、
頭はたかれたり、はいはい、どつかれたりするんですよ、はい、結構当時過激なそういうファンの皆さん、うん、まあ過激だからこの花道を潰すぐらいにわーって来るんですけども、
はいはい、
そういうやんちゃな方々にとっても人気があった赤井さんで、はい、辰巳さんもそういうファンの方が多くていらっしゃいますけども、はいはい、赤井さんのはもっとなんか激しかったような記憶がありますね、
その時は別に実況とかではなく、
実況じゃなくて単にその経験で俺の喋ってるのを見ろって、あの中継、ボクシングの中継がどういうものだかちょっと肌で感じろということで、はい、先輩が連れてってくれたんですよ、まあ、まさに肌で感じましたけどね
じゃあいきなりじゃあワーワーエキサイトマッチがボクシングの中継、
そういうことになりますね、うん、はい、
他のスポーツとボクシングって どう違うんですか、
まずボール、私ボール競技ばっかりやってたんですよ、野球をスタートにラグビーとか、まあゴルフはリポートぐらいしかやらなかったんですけども、うんうんうんうん、ボールがないので対象がもう人間と人間、はい、そればっかり見てるんです、
はいはい、
ボールを見る必要がないと、
はい、
そこは大きな違いなんじゃないですかね、
いや難しいですかボクシング、もう慣れたもん、
いや、最初は結構あの当時まだあの今みたいにインターネットないので、はい、おはがきが来るんですよ、お前はボクシング知らないだろうと、
え
で、うん、ジョーさんと浜田さんとやって、はい、ずっとやってたんですけども、ジョーさんが、まあ、昔からジョークを言うわけですよ、
はいはい、
そのジョークにヘラヘラ笑うじゃないですかその笑いが気に食わない、ヘラヘラ捨てんじゃないと、もっと、昔はほらボクシングがとっても硬派なイメージがあったし、はいはい、その笑いながらそのこの神聖なボクシングを中継するなというお叱りの年配からの、おはがきがたまに来ましたね、僕当時まだ31ぐらいだったので、
はい、
で初めての中継スポーツですし、はい、緊張しながら随分やってたんですけど、今ももう緊張してますけども、うん、緊張しいなんですよ基本的に、
はい、
でまあそれは解いといて、で そういう時にそういうはがきいただくとものすごい落ち込みましたね、
いやそりゃ来ますよね、
一朝一夕に勉強なんかできないじゃないですか、それまでも、うんうんうん、まあ、とりあえず勉強してボクシングマガジン、ボクシングビートさん、昔はワールド、
はい、
あれをちゃんと見てるんですけども、はい、とてもそんなにわかに知識なんかつかないので、
うんうん
う
ん、
どうしたってあのうまいこと喋れないんですよ、そういうのが、まあ、年配の方、当時30、僕が30、そういう方をおっしゃるのは60とか50の本当に昔からずっとボクシング好きで、
はい、
見てこられたような後、
はいはい、
楽園ホールのこう
常連みたいな
常連さんみたいな、はい、あのやじを飛ばすような、はい、昔よくあったじゃないですか、ああいう方々ですね、
うん、わざわざはがき書いて
そう、でもそれだけ一生懸命見てくださってるんだなと、
うん、
いうことでちょっとそれを逆にエネルギーに変えようと思ったりしましたけどね、
これもなんかフレーズとかあるじゃないですか、
はいはい、
それ僕
決まり文句みたいな、
決まり文句みたいな、そういうの用意しとくもんなのかな、僕すごい、
あのビジレイクとかなんかそういうあの例えばタイソンがここで勝ったら、タイソンが天につけ抜けるようなアッパーカット打ちました
とか、
そう、そんなんでしょ、
あとあれ井上選手 とロドリゲスの時のやつ、そうですよね、
はいはい、あ、ネスコのネッシーもびっくり、
それですそれ
あれすいません、ちょっと考えてました、
あ、そうで、それでも勝った場合これ言おうみたいな、
うん、そうですね、勝った場合かわからないですけど、どういう場合かわからないけども、とにかく、ネッシーも、はい、あの幻の恐竜もびっくりするようなことが起きたら言おうとぐらいしか
考えてない、もうそれ メモってるんですか、
ネッシーって書いといたような気がしますね、記憶があります、あれね、びっくりシリーズなんですよ実は、あのあれ何年だったかな、山中伸介さんが仙台でトマス・ロハスを神の左、
はい、
まさにすごい一発でぐしゃって
なりましたね、
ありましたでしょ、はい、あの時にあの伊達政宗もびっくりって言ってるんですよ、
へえ、
それ結構受けたから、
はいはいはい、
ちょっとなんかこういやらしい心があって
でもネッシーとしか書いてないんですね、 あとはもう自分からネスコのネッシーもびっくりって出たんですよね。
そうです、そうです、そうです。まあ、あの、昔の人間はもう、うん、あの、あれスコットランドなんですよね。うん、グラスゴーですから、はいはい、そしたらもうネッシーしか出てこないんですよ、 おっちゃんの頭には。
いやでもビシッと決まりましたよね。
いやあれね、ちょっと出がちょっと遅れてると思います。皆さんが聞いてるのは多分ね、編集されたものだと思います。
前半戦終了です。
あ、終わりなんですか。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦です。あっという間なんですけども、はい、
これ延長できないんですか？
延長できないんですけど、
楽しいな。僕ラジオ大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
僕の YouTube 自体もあの金曜日の夜やってるんですけど、ね、はい、宝ラジオってつけて
る。
実際顔映ってるんですけども、
はい、
まああの昔からラジオっ子だったんですよ、
はいはい、
野球中継もラジオしか聞かなかったですし、テレビつけててもラジオつけて
る、はい、
そういう感じ。ボクシングもだから当時昔はラジオもやってたんですよ、はい、ご存知ですか？
いや、わかんないです。
日本放送さんとかやってましたね。並びでちょっとやってた時もありましたよ。
うん、
そういうのもよく聞いてました。
これでもやっぱりおしゃべりは得意なのはもちろんですけど、好きなのは好きってことですね。
あ、好きです。得意じゃないですけど好きです。
え、
ほんとね、昔よく喋れなかったんですよ。無口だ無口だって言われまして、はい、子供の時は。で野球部だったんですよ、高校まで、
はいはい、
でその時ぐらいまで無口で、うん、ただ喋るのは好きだったんですけども、だからあの宴会とかあると、はい、あのなんか芸とか前なんかやれって言われる、もう結構いじられる役だったんですよ。なんか、まあ、歌歌ったりなんかやってたんですけども、でも結構あのなんて言うんですかね、喫音癖があるんですよ、
はい、
今でもちょっとあるんですけども。だからよくお前がアナウンサーになったねってあの ABC に入った時に言われました、先輩方に。
そう、ちょうどね質問が来てて、
はい、
ね、あ、絵も本当にお上手で学生時代は野球でキャッチャーをされていた。
あ、そうです、そうです、
今も乃木トレーナーのランニングにボクサーと共に走っていて、はい、スーパーマンだと思います。少年時代は通信簿はオール5でしたか？
全然ダメですね。
全然
5はね、2つぐらいありましたね。図工と、やっぱり今書かれたように絵が好きだったんですよ、はい、まあだからそんな得意ではないんですけど、好きで書いてたらあの結構5をいただきましたね。工作も結構あの画用紙こう切り刻んで作ったりするの好きでしたね、
はい、器用なんですね。
あ、器用だと思います。はい、
はい、逆に他は2とかあったんですか？
2はないです。あとはね、4が、3つ4つあって、あとは3ですね。あ、もう一つは体育です、5は。
あ、
体育と図工。
あ、やっぱそうなんですね。はいはい、おどえらい質問が来てるんですけど。まあまあまあ、まあ、え、さっきの話に戻るんですけど、はい、これは決まったなみたいなフレーズってあるんですか？さっき。
あ、忘れました。僕ね、覚えてないんですよ。そういうなんかサイトがあるよって僕聞いたことあったんですけど、
はいはいはいはい、
そういうのはあの、大吾さんも自分のラジオあんまり聞かないんでしょ？
はい。
僕もあんまり、あの、それ聞くとそれになんか囚われちゃうから、
はいはいはい、
あんまり自分のことは大好きなんですけども、あんまりその、自分が言ったことは逆に、追ってくと恥ずかしくって、
僕も恥ずかしくて聞けないです。
あの、その時じゃないと言えない言葉ってあるんです
か？はいはいはい、
後で聞くともうこっぱずかしくて、
あ、
それが嫌なんですよ。
それはでもテンション上がってネスコのネッシーって出てくるんですよね。
そうですよ、そうです、うんうん、あの無理やり押し込んだ時もありますけど、だいたい滑りますよね。だから若い時は随分あの予定校っていうんですけど、選手が入場してくる時に大体何分ぐらいこんなこと言ってこんなこと言ってってビジでこう並べ上げてこう歌い上げるんですよ、
はい、
よくやってたんですけども、ああいうのってこう原稿があるからあの噛んだりすると、
はい、
なんか台無しになったりこうグラグラっとなるんですよ、
はい、
ある時から僕はそれ向かないと。今日だって結構噛んでるんですけども、あのそういうタイプじゃないな、 こういうお話を聞くのが僕は好きなので、はいはい、ある時からジョーさんに途中で話を振り、浜田さんに途中で話をすり、うん、そういうふうに3人で入っていこうというようなやり方に変えたんですよ、うんうん、格闘技のリングスっていうのがあったんですけど、はいはい、USC の 前、はいはいはい、前田明さんがやってるあれもですね、熊久保さんという解説者がいて、はいはい、彼と途中からある時から彼を絡めるようになると、彼が喋ってる間に僕は休めたり、なんか違うことを展開を考えられたりするから、同じ入場であっても広がりを持つことができるんですよ話に。だからなんて言うんでしょうね、そういうビジレイクはあんまりもう途中から考えないようになりました。
これ思ったんですけど、面白い試合はもういくらでも多分出てるんです
けど、はいはい、出ます出ます。
逆にダルファイトみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
これ全然展開変わんない
の、あれ辛い、本当辛い、辛い、めちゃめちゃ辛いですね。
どうするんですか、
あれ、今ちょっとジョーさんとあんまり組む機会が減ってきてるんですけども、はいはい、ジョーさんがそういうのぶち壊してくれるんですよ。
へー、
ありえないところでジョーク言うじゃないですか、ジョーさんって。でありえないところで私これ調べてきたからこれ言わせてくださいってもうあらかじめ聞いてるんですよ、
はいはいはい、
案の定間ができるとそういうのをぶち込んでくるんですよ。ここで言うんですかってそうすると空気がガラッと変わるから、
はいはい、
なんかこう和んだ雰囲気にもなるし、あもう、うん、あんまりシビアに行かなくてもいいやみたいな、ちょっと空気変えてやろうかみたいな、起爆剤になってくれるので、
はー、じゃああえてやってくれ
る。そうですね、ジョーさんがいるときはそうなんですけども、いらっしゃらないときは、
はいはい、
あえてなんかこう自分でぐったらないことを言ったり、はいはい、ちょっとずれてることを言ったり、
はい、展開変わんない試合とかですよね。
ちょっとなんか面白いネタを持ってたらその時こそ出す時だという、受けようが受けまいがそれはもう関係なしにぶち込んで、
なるほど、
例えば長谷川さんがいらっしゃったら長谷川さん拾ってくださるんで、
はいはい、
西岡さんも結構おもろいことを言ってくれる、そう相手に振る、あ任せるということを最近覚えましたね。自分だけでやってたら多分ドツボにはまるので。
そうっすよね。しかもそれがまた生中継だか録画というか、まあもともと知ってるやつかでだいぶ違ってきますよ。
はいはいはい、違いますね、うん、生はもう生のその感覚を最大限に生かしながら喋るのがやっぱり生、うんうん、せっかく生でやってるんですから、
はいはい、
生じゃね、なんかそういうさっき言われた考えてきたことを言うんだったら収録でいいわけじゃないですか、はいはいはい、でだいたい勝ち負けも頭にはどっかにあるし、
うんうん
うん、だからやっぱりテンションが低いわけですよ、はあ、せっかくテンションはもう生の面白さを伝えないと、
うんうん、
やっぱりアナウンサーじゃないでしょうと、局だってワーワーさんだって生の感覚を伝えるために生をやってるんだから、うん、ということで、あんまり用意した資料なんか使わないですね、
うん、
タイソンなんかこんだけ10センチぐらい資料持ってっても、
うん、
航空便飛行機
で、はいはいはい、
全然1ラウンドで終わるとか、
はいはい、
ピーター・マクニーリーが1ラウンド失格とか、
はい、ありましたね。
バスターマッシュだってあっという間だし、はい、とんでもない耳噛んだりいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
全然資料タイソンの時は使わないですよね。
それもお蔵入りというか、もう
そうですね、もう1回しか使えないですから、
めちゃくちゃ用意して、
はい、もうもちろん一つの紙にはまとめていますよ、
はい、
でも何かの時のためにそばには置いてあるんですけれども、
はい、
まあ使わないですね、使えないですね。また生の時はそんなとこ一応付箋とかラインマーカーしてるんですけど、まあ見つからないですね
そうですよね
そうですよ、無理なんですよ土台ね。
早いですもんね、
はい、気持ちの安心感を求めるがゆえに、そのこの脇にこれがあったら最悪なんとかなると、
なんかわかります、僕も今これ用意してますけど、はい、ほとんど見てないじゃないですか。
そうですよね、そうそうそう、あこのラジオ聞いてて、
はい、
ちゃんとそれあれなんですか、
はい、一応用意して
る、本当に来てるんですね、
はい、
質問とか、
はい、
多分僕の時は来ないだろうなとは思って、
いやいやいや来てるのとか、あと僕が聞きたいこととか書いてるんですけど、
はい、
まあ結局こう閉じて喋ってるって今感じです。
そうなりますよね。
でも高柳さんもこれ今そばにすごい分厚いノートが
これはなんかいろんなものを書いてる、備忘録です、雑記帳です。でも今日もなんかいろいろと基本アドリブでいいですよって僕返しましたよね、
はいはい、
でもまあ心配だったんでしょうね、はい、安岡さんが、
はいはい、
僕にこんなことは最低喋ってお聞きしたいっていうの
を、はいはい、
それこうじゃあ何喋ろうかなっ て, て
思い出ある試合とかあるんですか。
思い出は
覚えてる
いろいろ思い出と思い出ってあったじゃないですか、
まあ、思い出にしましょうかね。じゃあ
あの、西岡さんが、うん、あ、ラファエル・マルケスとやった時、
はいはい、
あれ、その後がドネアなんですよ、うん。それが最後の試合になりましたよね、はいはい、西岡俊明さん、はい。その前のラスベガスで、あの、マルケスとやって12ラウンド判定勝ちしたんですよ。
はい、
あれね、あの、まあ、ずっと西岡さんの試合はずっとその前の両国のビンマンとかいろいろ喋らせていただいてて、はい、あの、すごくこう、取材にも行きましたし、うん、どんな人間がだんだん分かりかけてた時で、うんうん、あの、思い出もあるし、思い入れもあるし、思い出もあるんですけども、はい、西岡さんには、
はい、
西岡さんがもう、まあ、シビアな試合だったんですけど、これはリードしてる、
うん、
最終回まで、
うんうんうん、
最終ラウンドはリードしてるから保ってる、
うん、
保ってるんだけど、西岡さんガンガンガンガン前行くんですよ、
うん、
初めてあの時にもう行かないでくれっていう思いで喋ってました、
はい、あ、こ出ちゃったんですね、
あんな、言ったかもしれませんね、まだ行くんですかみたいな感じで、あの時あの香川照之さんもいらっしゃって、
はい、
ジョーさん浜田さん、みんなでもうリードしてるよねみたいな感じで喋ってたんですけども、普通あの足をつけてあの距離を置いて戦ってもラストラウンドはいいじゃないですか、
はい、
海外でラスベガスで防衛戦、はい、これはもうこれだけで立派な歴史的なことをやってるのに、
うん、
ガンガンガンガン行ってマルケスカウンター取りますから、
はい、
それが怖かったんですよ。ここまで行って砕けるということもなきにしもあらずなんで、
感情が入っちゃった
んですね。はい、うん。あの時はもう燃えましたね。だから逆に。すごいな、西岡って。西岡さんすごいな。もう逆に僕らがブレーキかけて、心の中でですよ。
はい、
行かないでくれ。勝った、西岡勝った、ラスベガスで勝ったって言わせてほしいと思って喋ってたんですけど、ガンガンガンガン行きましたもんね。あれは男西岡を見ましたね。
口はこう実況してるのに心の中ではもう、
はいはい、
ブレーキみたいな。は
い、いや、あの時初めてですね。それほどあの感情移入はあんまりしないようにしてるんですよ。
はいはい、
あのやっぱり言いたいことが言えなくなってしまうので、
うん、
あんまり西岡さんと仲良くなっちゃうと、
はいはい、
西岡さんがダメな時にその、ダメに対するコメントがやっぱりこうオブラートに包まれたりとか、
はいはい、
なんかいまいちキレのないコメントになってしまうので、はいはい、あんまり僕は選手と仲良く現役時代はね、
はいはい、
する人間ではないんですけども、
はい、
ちょっとやっぱり数試合喋ってたので西岡さんの場合は、うん、しかもライブでっていうことが多かったんですよ、
はい、
ワウワウさんがやってるフェスティバルに、
はい、
西岡さんが当時あの定権さんのエースだったので、はい、来てメインを飾る、はい、ワウワウさんもプッシュしてたし、うん、そんなことやってたらやっぱりどうしたって感情移入してしまうんですよね。そんなことがあったから、うん、結構思い出もありますね。 あの試合には
終わった後すぐ来ましたよね、確かね、西岡さんが。
あ、放送席来てくださいました。
それで、香川さんが、はい、なんか涙流した気がするんですよね。
流してました。
はい。
うわ、涙流すんだ、これ、と思って。いろんな複雑な感じ。あの、すごく純粋な方なので、
はい、
で、あの、起伏も激しい、香川さんなので、その一方で役者じゃないですか。
はい、
これはどっちの涙なのかな、と思ったりして、それもちょっと複雑な思いになりました。でも、本当ピュアな方なんで、
はい、
はい。
ハプニングとかって何かあります？
ハプニングは、ボー対ホリフィールドの第2戦でパラグライダー飛び込んできましたよね。
はいはいはい。
あれで20分ぐらい中断して。
うわ、そうだそう。
あれは、でもあれね、現地じゃなかったんですよ。
あ、うん、はい。
で、あれはジョーさんと浜田さんがいたので、もう随分コミュニケーションが取れてたので、5、6年経った時ですかね。96、7年ですよね、あれってね。はい、だからそんな困ってもない、かえってあこれ美味しいなぐらいにしか思ってなかったんですよ。
それその20分でなんか全然か関係ないというか、
はい、
どう繋いだんですか。
あ、パラグライダー93年ですね、
はい、
僕がメモってきましたけど、はい、もう覚えてないです。
あの行ってなんかの試合で、
はい、
行ってその日に亡くなあの試合自体が中止になったやつありませんでした。
その日じゃなくて前日じゃないですか。
前日
あのニューヨークのマジソンスケアガーデンで、はい、ホリフィールドとヘンリー・アキン・ワンデ、アキン・ワンデが B 型肝炎っていうことが発覚したんですよ。あれね、そうです。前日に、前々日に、ちょっとまずいみたいな雰囲気があったんですよ。
はいはい、
で、もしかしたら中止になるかもしれない
って。まあ、現地入りはしてますよね。
してます、してます、うん。練習も見てました。ホリフィールドも見てましたから。
うんうんうんうん、
で、発表になったのは多分前日なんですよ。
うんうんうん、
で、しょうがないから、もう生中継のワウワさんの放送枠が空いてたんで、
うんうん、
あのせっかくいるし マジソンスケアガーデンの前に3人で立って、うん、お待たせしました、これからホリフィールドの防衛戦でありますけれども、残念ながらアキンワンデが B 型肝炎ということが発覚しまして試合がなくなりました、はい、キャンセルです、うん、そんなんで10分か5分多分3人で繋いだと思うんですよ。いや残念ですね、うん、練習見てたんですけどね、うん、ホリフィールドも気合入ってましたよねみたいな話して、はいはい、それで、中継終わりですよ。
すごい
で、しょうがないんでヤンキースの試合見に行きました。
しょうがないで出てくるんですか。
いや一応そういう態度しないと、
はい、
野球見に行ったのかよお前らって言われるのも嫌だったんで、
はいはいはい、
ヤンキース強い時だったんですよ。ジーターとかいて、
はいはい、
3連覇ぐらいしてた時なのかな。初めてヤンキースタジアム行
って、はいはいはい、
すごいテンション上がりましたね。アキンワンデでテンションめちゃ下がったんですけどすぐに回復できました。
これやっぱりそのアメリカってすごいじゃないですか。はい、まあそこどこでも実況なさってるじゃないですか。
はい、
こうなんだろう、こうテンションに持ってかれるみたいないですか。
ありますあります。
あ、
はい、もう自分のテンションが分からなくなるんですよ。今こうやってヘッドセットしてますよね。はい、まあなんていうんですか。いや、
そうですね。
ヘッドホン。
はい、
これをものすごいボリュームで。ジャズじゃないな、ヘビメタみたいにかけてるような中で喋ってる感じなんですよ。隣の浜田さんの声とか聞こえないですよ。
え、聞こえないですか。
地声では聞こえないです。マイクを通してもあんまり分かんないですよね。だからもう自然的にでっかい声になるので声枯れてしまいますね。
ああ、そう、声枯れることってあるん。
ありますあります。
あるんですか。
はい、
それまずいですよ。
ありますね。パッキャオと、うん、ホリフィールドの時も、はい、あれめちゃめちゃ
パッキャオとホリフィールドですか。
はい、うん、パッキャオ、そう、世紀の一戦の時です、う
ん、
すごい。
ホリフィールドじゃないんじゃないですか。パッキャオと
の時も枯れたっていう話、ね、
ああ。
タイソンの時もね、なんかの試合でブルーのかな、声ひっくり返ってますよね、はいはいはい、最後、
うんうんうん、
タイソンかターみたいな。
それなんかもう一回見てみたいですね。
結構若い時は行くとこまで行っちゃうタイプだったので、
はい、
お酒も行くとこまで行っちゃうんですけど、
はいはい、飲む
とね、うわーってもうあらん限りの声を出すことがあれだったんですよ。もうエクスタシーだったんですよ。だから声が潰れようが潰れまいが関係ないと、うん、声自信あったんで、鉄の喉って自分で自称してたんですけど、
はいはい、
鉄の喉を持つ男と、
はい、
さすがにでもそれやってるとだんだんだんだん年齢とともに耐えられなくなったんでしょうね、
はいはい、
潰れるようになって、
うん、
ある時ポリープもできましたからね、手術したことあるんです。それは UFC で潰したんですけどね。風邪で喋って体調悪いまま絶叫ずっと続けると間違いなく潰しますね。
うん、UFC とそういう総合格闘技とボクシングってまた違うんですよね、やり方。
うん、違いますけど、まあパッションは一緒ですね。うん、
パッションでしょ。
はい。パッション。アバウトな言い方ですね。
総合格闘技あんまり見ないからちょっと僕わかんないですけど。
はい。幅が広いですよ。ボクシングってダルな試合になってしまうと、はい、どうしようもなくダルなままずっと12ラウンド行っちゃうケースがありますよね。はいはい、総合は5分3ラウンドだし、
うん、
たとえダルな試合でもなんか見方が広がりようがまだあったりするんですよ、
うんうんうんうん、
でもしょうもないのはボクシング以上にしょうもなくなっちゃいますけどね。ただ今もうかなりレベルが高いので、
はい、
UFC はそうなんですけども、他の大会団体さんも、
うん、
高いので、まあそんなにしょうもないことはまあなくなりましたね。
これそうそう、じゃあ、ね、質問たくさん来たんですけども、
はい、
30年以上ボクシングを見てきて、
はいはい、
今後ボクシングはこう変わっていくだろうと予想されることはありますか。
ボクシング自体はだってずっと変わってるじゃないですか。少しずつ少しずつ変化してますよね、
うんうん、
ずっと変わっていくんだと思いますが、うん、日本人のボクシング観戦の仕方がもうすでに配信が、ね、うん、
はい、
随分シフトしてきましたよね、
はい、
放送から配信の方に、
うん、
これからもっとそっち行くでしょうし、で今度配信の中でなんか統合とか生き残り戦になってくるのかなという気はします、うん、まだ増えたり減ったりするんじゃないですかね。そうすると、うん、やっぱり見方が違うからボクシングのボクサーとしても多分変わってくるんじゃないですかね。当然井上さんみたいにビッグファイトマネーを稼ぐ方もいっぱい出てくるし、
はい、
違う、じゃあこういうふうに戦おうか、こういうふうに戦った方が需要が出てくるのかと、
あ、はいはいはい、
すごくお客さん目線で戦う人たちも出てくるんじゃないですかね、
はあ、
と思います。もちろん技術が上がっていくと同時にそういう、はい、エンタメ性も結構出てきてるんじゃないですかね。最近そうじゃないですか、日本でも結構エンタメ性出始めて
る。なるほどね。
もうそう、あるそうなると思いますね。もっと多様化して楽しめるような、あの昔はほら男だけの世界、
うんうんうん、
おちゃんたちの世界ってあったじゃないですか、うんうん、それが、子供さんから女の人たち、今でも広がってますけども、だんだんそうなっていくんじゃないのかなと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがや
はい、RSC プロダクツからお知らせです。4月に入り新シーズンの到来です。春だからこそトレーニングもおしゃれにかっこよく、カラフルなコーディネートもおすすめです。大阪心斎橋、東京水道橋でも随時イベント開催中です。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。よろしくお願いします。というわけで残り30秒なんですけど、はい、あっという間でしたよ。
短いです。これ15分ぐらいしかなかったんじゃないですか。
いや30分ありましたよ。
また呼んでください。
はい、これもうずっとできますね。
できます。もうお酒あったらもう 2,3 日平気で喋ってました。
1日っていうかと思ったら 2,3
日はいけますよ。だって大吾さんいろいろご存知だから。
いやいやいやいや、でも 2,3 日誰聞くんだ
ろう。困ったら大吾さんに振り返せば全然 OK じゃないですか。
いや、もうずっといけますね。
ありがとうございました。
はい、はい、お時間です。さようなら。
さようなら。